広報浦添令和2年10月号は特集今こそ受けようがん検診寺子祭り夏秋問題など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。10月号の表紙はがん検診を受けるために不安を感じながらも保健相談センターに向かう男女です。声の広報10月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。浦添シティ PR マガジン広報浦添10月号2020ナンバー730今月の表紙一緒に受けようがん検診。がん検診を受けるために不安を感じながらも保健相談センターに向かいます。もしがんと言われてしまったら、忙しくて時間がないし、健康だから大丈夫など、がん検診を受けない理由は、人それぞれ早期発見できれば治せるがんもたくさんあります。大切な人たちと笑顔で過ごすことができるのも健康だからこそ、なんで行かなかったんだろうと、あの頃の自分を責めないために、あなたもがん検診を受けてみませんか。コンテンツ目次2ページ目次3ページようこそ浦添市立図書館へ。浦添ナビ4ページ特集今こそ受けようがん検診。8ページ特集2寺子祭り夏秋問題。12ページ話題がいっぱい中行くい。14ページハイサイこちら視聴室。簡単健康さっと作れるさっとご飯。15ページシェイ山口の出会いにマハロ。手だっこスタジオ。16ページちむどんどん施設情報。18ページお知らせ募集。24ページ裏表紙。令和2年8月末現在、市の人口をお知らせいたします。市の人口、前月比較の順に読み上げます。人口115,371人、括弧プラス91人、閉じ。男56,138人、括弧プラス44人、閉じ。女59,233人、カッコプラス47人とじ。世帯数51,395世帯、カッコプラス90世帯。国勢調査の回答はお済みですか。10月7日水曜日までに回答をお願いします。10月7日水曜日までに回答が確認できない場合には、調査員がご記入いただいた調査票の回収に伺います。すでに提出いただいた人につきましては、ご回答ありがとうございました。インターネットで回答した人は、紙の調査票の提出は不要です。また回答が済んでいない人は、配布している調査書類をご確認ください。国勢調査には回答の義務があります。統計法第13条。9月に配布している調査書類のイラストがあります。意外と簡単ですね。センサス君のイラストがあります。インターネットでの回答がとても便利です。こちらからアクセスできます。QR コードがあります。国勢調査オンラインで検索。未来ちゃんのイラストがあります。設問は全部で16問よ。 国勢調査についてのお問い合わせは、国勢調査コールセンター、電話 0570-07-2020。調査員による訪問回収を希望する場合は、浦添市役所統計係、電話 876-1264、直通。ラジオ広報、浦添市役所だより、FM21、76.8MHz。市からのお知らせをラジオで皆さんにお伝えします。月から金曜日、10時55分から絶賛放送中、QR コードがあります。Welcome! ようこそ浦添市立図書館へ。本当の力、浦添市立図書館35周年。New! 新着図書はこちらから。QR コードがあります。新着資料検索より表示されます。猫館長、ショコちゃんの一押し本。眠れる美しい生き物。作者、関口雄介。出版社、エクスナレッジ。出版年、2019年。野生動物の眠る姿をじっくり見たことがありますか？にゃ。夜行性だったり、警戒心が強かったり。この本で紹介されているのは、普段なかなか見ることができない約90種の生き物たちの眠る姿にゃのだ。食べながら眠る動物や、脳がなくても眠る動物など、動物たちの様々な生態も知ることができるよ。もちろん、猫の美しく眠る姿も紹介されてるにゃ。猫館長ショコちゃんと、一押し本の写真があります。本当の力、浦添市立図書館35周年。図書館エントランスホールで読書月間の企画展を行います。今年度のテーマは、本当の力、浦添市立図書館35周年です。これまでに発行してきた官報を展示し、そこに掲載されてきた当時の人気本を一覧にしてご紹介します。図書館35年の歴史を時代とともに振り返ることのできる企画となっています。当時の本からご自身の過去を思い出すもよし、その時々の流行を振り返るもよし、その他いろいろな角度から楽しめる展示です。またゼロの本と題して、一度も貸し出しされたことのない本も合わせて紹介します。その本にとって最初の利用者になれるチャンスですよ。期間中展示されている本はすべて貸し出しが可能となっています。図書館にお立ち寄りの際にはぜひご覧ください。期間10月24日土曜日から11月26日木曜日。写真が1点あります。写真説明。図書館の35年の歴史を官報を通して感じてみよう。官報の写真です。浦添市立図書館、住所、浦添市阿波茶2丁目 2-1、電話番号 876-4946、開館時間、午前9時30分から午後7時、休館日、月曜日、祝日、定例館内資料整理日。県内の新型コロナ感染状況により、開館時間が短縮することがあります。図書館ホームページ、QR コードがあります。まだ知らない。浦添がここに。浦添ナビ、一般社団法人、浦添市観光協会、住所、浦添市実着 4-13-14F、電話番号 874-0145、営業時間、 午前9時から午後6時、同日祝日定休。http://www.urasonavi.jp/。店舗情報。沖田開発株式会社水産養殖研究センター。100年先も綺麗な海を。こんにちは。今回は沖田開発株式会社の水産養殖研究センターを紹介します。当センターでは正常な地下浸透海水を利用して丁寧に養殖したサンゴ苗を自然海域に植え付け、地球環境に優しい環境保全への取り組みを推進しています。また、様々な種類のサンゴの生態を観察しながら学ぶことのできる学習会を行っています。施設見学はもちろん、ヒトデや巨大ナマコなどの生き物と触れ合えるタッチプールやウミガメへの餌やり体験ができる内容となっています。サンゴ苗作り体験では、植え付け用のサンゴ苗を作ることにより、沖縄のサンゴ礁保全活動の一部を体感できますよ。なお、施設では座席にスペースを設け、十分な換気、職員のマスク着用、手の消毒など、コロナ対策を十分に行っており、安心して体験していただけます。ぜひ家族や友人を誘って体験してみませんか。写真が3点あります。写真説明。1、環境学習の様子。2、センターのアイドル、ウミガメのピエールジュニア。3、海の生き物に実際に触れることができるタッチプール。住所。浦添市牧港5丁目22番6号。電話 875-4477。 営業時間午前8時30分から午後5時、同日祝日除く。公式サイト https://www.okikai.co.jp/。 水産養殖研究センターの写真1点と QR コードがあります。自分のために今できること。今こそ受けよう、がん検診。写真が1点あります。浦添市保健相談センターへ複数の男女がニコニコ顔で検診を受けに行く様子です。浦添市のがん検診、受診率は 10% 未満。浦添市の死因第1位はがん、次いで心疾患、脳血管疾患となっています。2人に1人はがんにかかり、3人に1人はがんで亡くなる時代と言われています。近年、健康寿命を伸ばすために、食事や運動など、健康維持に対する関心が高まっていますが、日本のがん検診受診率は、諸外国と比べると、とても低くなっています。浦添市のがん検診受診率も、どれも 10% に満たないのが現状です。忙しくて時間がない。健康だから今行かなくても大丈夫。と思っていませんか。検診は症状がない時から受けるものです。がんの中でも胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんは、がん検診による早期発見、早期治療の有効性が認められています。がんを発見するには、健康診断だけではなく、がん検診を受けることが大切です。今回は浦添市がん部位別死因男性第1位の肺がんと、沖縄県がん罹患率女性第1位の 乳がんを取り上げ、がん検診について紹介します。平成30年度令和元年度の浦添市がん検診受診率、40歳から74歳が棒グラフで表されています。胃がん検診、結核肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、毎年 10% を超えない数字です。詳細は省略いたします。浦添市がん部位別死因順位、平成30年男性第1位肺がん、第2位大腸がん、第3位膵臓がん、女性第1位大腸がん、第2位子宮がん、第3位肺がん。沖縄県がん罹患数順位、平成28年男性第1位大腸がん、第2位前立腺がん、第3位肺がん、女性第1位乳がん、第2位大腸がん、第3位子宮がん。罹患数とは新たに診断された人数。ケース1、肺がん。タバコを吸わないから肺がんにはならないは間違い。受動喫煙も原因の一つで、完全に予防することは難しく、検診などを利用した早期発見が重要です。肺がんの検査方法、胸部 X 線検査、レントゲン撮影、胸のレントゲン写真を撮影し、肺の中にがんを示す陰影がないかどうかを調べる検査です。健康であれば肺は黒、異常がある場合は白い影、陰影が映ります。核胆検査、重喫煙者などのハイリスクの人に推奨されている検査で、3日間起床時に胆を取り、胆に含まれる細胞を調べます。インタビュー。浦添総合病院呼吸器食道外科、谷口春樹医師。気づいたら進行していたとならないために、初期はほとんどの人が無症状、肺がんは進行しないと症状が出ない病気です。症状としては咳、息苦しさ、胸の痛みなどがありますが、これはかなり進行しているケースです。私たちが手術する肺がんの多くは初期のもので、無症状の人がほとんど。検診や他の理由で病院を受診した際のレントゲンや CT 検査で異常ありと判断されて受診する人が多いです。 CT では肺を 0.5 から1.0 センチメートルの厚さで輪切りにした画像を作ることができ、レントゲンに比べるとかなりの精度でがんの発見につながります。死亡率の高い肺がん。肺は呼吸に関わる臓器なので、命に関わりやすく、無症状のため発見が遅れがちで死亡率が高くなっています。しかし早期で発見し適切な治療を行えば、8から9割の人が良くなります。初期であれば治療にかかる時間も費用も抑えられますし、肺が健康な人であれば手術から1週間前後で退院できます。ただし肺の機能が悪い人は入院期間が長かったり、手術ができないこともあります。早期発見という意味では検診が大事ですが、肺のために日頃からの予防も欠かせません。タバコを吸う人は禁煙することが第一で、タバコを吸わない人でも副流煙を避けることが大切です。検診で早期発見を。現在は新型コロナウイルスの流行のため検診に行きにくい状況があると思いますが、 検診センターでは検温や手指衛生などしっかり対策を行っています。肺がんが早期発見すれば治療できますが、放っておくとなくなってしまいます。検診を受けないと見つからない病気もたくさんあります。ぜひ検診を受けてもらいたいです。がん検診は受けた後も大切。がん検診は健康な人と多少でもがんの可能性が疑われる人を見極めて振り分ける入り口の検査です。要精密検査と診断された場合、精密検査を受けることで初めてそれが心配ないものか、がんの可能性があるかどうかが判断されます。精密検査を受けずにいると、せっかく見つけることができたがんを見逃してしまうかもしれません。精密検査の対象となった人は必ず精密検査を受けましょう。精密検査の流れが図式で表されていますが、内容は省略いたします。ケース2、乳がん。日本人女性の9人に1人がかかる身近な病気。症状もほとんどなく分かりにくい。早期発見で治るからこそ検診が大切です。乳がんの検査方法。超音波検査、エコー。乳腺が多い場合でも比較的正確に把握できることや、しこりの中の状態や広がり具合まで観察できることが特徴です。診察したい部位に専用のジェルを塗って、携帯電話ぐらいの大きさの機械を当てるだけですので、痛みもほとんどありません。がん検受診券にオプションで検査可能。マンモグラフィー検査。乳腺、乳房専用のレントゲン。乳房を板で挟み薄く伸ばして検査します。小さなしこりや微細な石灰化の発見が可能。ただし乳腺が多い人は真っ白な写真しか撮れず、乳がんを見つけることが難しいことがあります。インタビュー。宮原クリニック。宮原久一郎医師。顔写真があります。あなたの一日を、あなたの体のために、自分の体を知るためにも、まずは一度検診を。乳がんは神経がないので、痛みがなく自覚症状が乏しい分、早期発見のためには検診がとても大切です。検査にはマンモグラフィーとエコーがありますが、日本人に多いと言われる、デンスブレスト、高濃度乳腺の人は、マンモグラフィーだと全体が乳腺で白く映り見つかりにくいことがあるので、エコーとの併用をおすすめします。デンスブレストかどうかは自分ではわからないため、まずは一度検査を受けてもらいたいです。肥満は乳がんの大敵。沖縄はアジア一の肥満大国と言われていますが、その肥満が乳がんの大敵なのです。乳がんの主な原因であるエストロゲンは、閉経後脂肪から作られます。皮下脂肪を 20% 減らすと、敵であるエストロゲンは 5分の1に減らせます。運動して肥満を解消することが乳がんを予防することにつながるのです。正しい診断と正しい治療で乳がんは治る。乳がんになると胸を切除するイメージがありますが、早期発見できればほとんどの患者さんが胸を残して治療ができます。乳がんは正しい診断をし、正しく治療したら治るのです。検診でがんが発見されたら怖いという気持ちもわかりますが、手遅れになるよりはいいと思います。イギリスでは新型コロナウイルスの影響で検診を控えたり治療を遅らせていることによって10年後の死亡数が 10% 増えるという 統計結果が出ています。日々仕事や家事で忙しいと思いますが、365日のうち1日だけ自分のことを気にする時間を作り、検診を受けてもらいたいです。乳がん患者の情報サロンピンクパンサー、住所浦添市ぐすくま 2-3-1、 開設時間火水金午後1時から午後4時、メールアドレス pnksa@yahoo.co.jp。 現在は予約制。 QR コードがあります。乳がんの知識と正しい情報発信と正しい検診による乳がんの早期発見、正しい治療の大切さを伝える相談会や交流会などを行っています。ピンクリボン月間である10月は乳がん検診受診の啓発活動をしています。写真が2点あります。 1. ユンタクスペースで談話している様子です。 2. 乳がん情報コーナーの展示物です。ピックアップ NPO 乳がん患者の会、与儀義恵さん、顔写真があります。私が乳がんと診断された頃は視触診の検査が多く、異常なしと診断されても実は乳がんだったということも少なくありませんでした。私自身早期発見ではなかったため、抗がん剤治療も辛く、経済的な負担も大きかったです。その経験から正しい診断による正しい治療が大切だと知り、そのことを少しでも多くの人に伝えられたらと思い、患者会ピンクパンサーを立ち上げました。使っていますか？がん受診券。がん検診って高いと思っていませんか？がん検診と受診券を使って検診を受けると、検査費用の一部を市が負担するため、自己負担額を少なく抑えることができます。問い合わせ、健康づくり課、電話 875-2100。 受診料が表になっていますので、読み上げます。検診名、対象年齢、検査項目内容、自己負担額の順です。胃がん、40歳以上、胃部、X 線検査、バリウム、800円、1600円、大腸がん、40歳以上、便潜血検査、フスカ細弁法、400円、700円、肺がん結核、40歳以上、胸部 X 線検査、レントゲン撮影、300円、500円。原則50歳以上。核胆検査、600円、600円。子宮頸がん、20歳以上、偶数年齢。子宮頸がん検査、子宮頸部細胞診、500円、1200円。乳がん、40歳以上、偶数年齢、マンモグラフィー検査、600円、1000円。がん受診券について、詳しくはこちらをご覧ください。QR コードがあります。ここで解決。がん受診券、よくある質問。ケッション1。がん受診券が届かない年があるが、毎年は送付していないのか。アンサー。原則、下記の人に送付しています。胃がん、肺がん、大腸がん検診は40歳以上の国保加入者に郵送しています。社会保険加入者は申し出により郵送しています。乳がん、子宮がん検診は国保、社保、どちらの加入者にも 対象年齢の人へ郵送しています。ケッション2、年度年齢の意味がわかりません。アンサー、年度年齢とは、翌年の3月末時点での年齢となります。ケッション3、人間ドックで受診したいが、補助は受けられるのか。アンサー、補助を受けることができます。その際には、がん検診と受診券を医療機関へ提出してください。ケッション4、胃カメラは受診券利用で補助を受けることができるのか。アンサー、補助を受けられます。ただし市が補助している額を超えた分は自己負担でお願いします。健康づくり課職員の写真があります。有効期限間近は混み合います。予約はお早めに。がん受診券利用の流れ。個別検診または集団検診を選ぶ。個別、集団、どちらもがん検診受診券が必要です。個別検診、矢印。受診日を決めて、がん受診券記載の医療機関を選んで電話する。医療機関リストは、がん受診券の裏に記載されています。集団検診、矢印。決められた日程から受診する日を選んで予約する。予約先、沖縄県健康づくり財団、電話889-6452、QR コードがあります。集団検診会場でのコロナ感染拡大対策、保健相談センターでは、入り口で整理券を配布して、入場制限をして密を避けています。検診も受診者の間を空け、透明な仕切りを置くなど安心して受診できるよう心がけています。
8ページ、9ページ。手だこ祭りプレイバック。浦添市市政施工50周年の大きな節目を迎える記念の年に、市の発展とともに歩んできた手だこ祭りを振り返りながら、今後の手だこ祭りのあり方について市民みんなで考える機会にしましょう。市を代表する祭り、浦添手だこ祭り。県内でも有数の大規模イベントである浦添手だこ祭りは、例年市の人口を上回る17万人以上の人々が訪れる代表的な祭りです。メイン会場では、浦添三大応答祭りや演舞祭りなどが行われています。その他にも、ダンスコンテスト、舞台芸能、ハーリー大会も開催されています。手だことは、エイソ王の信号、エソの手だこにちなんだものです。手だこは、太陽の子を意味し、衰退することなく、万物を活性化させる太陽を表しています。浦添手だこ祭りは、歴史的な積み重ねと、今日の新しい息吹に燃えるエネルギーや、創造性が組み合わされるよう、願いを込めて命名されました。手だこ祭りの歩み。秋開催。第1回。1978年、昭和53年、市民会館をメイン会場として、第1回浦添手だこ祭りが開催される。夏開催。第5回、1982年、昭和57年、開催時期を手だこの名にふさわしい夏7月に変更。第10回、1987年、昭和62年、メイン会場を浦添運動公園へ変更。第20回、1997年、平成9年、通商産業省電源地域産業育成支援補助事業として、第1回太鼓カーニバル in 浦添が行われる。第23回、2000年、平成12年、 前夜祭イベントとして、八布曽大通りの歩行者天国のイベント第2回ヒヤー祭祭を開催。第24回2001年平成13年、牧港漁港で職域ハーリー大会が行われる。秋開催。第41回2018年平成30年、開催時期を熱中症リスク軽減のため秋10月に変更。第42回2019年令和元年、最終日が台風接近により初の中止。より多くの人に親しまれる祭りへ。昭和45年の市政施行以降、急速な都市化と人口流入で市民間のつながりが希薄になった浦添市は、市民全体の浦市民中意識を高め、相互連携を目的として第1回浦添手だこ祭りを開催しました。日々変化する環境の中でも市民に長く愛される祭りであるために、手だこ祭りのこれからを一緒に考えましょう。ここに15枚の写真が掲載されています。にぎわう屋台、市立図書館近く、八布曽通りで市民パレード、三輪車競争、牧港ハイツ子ども会、市役所前通りでコアンアギハーリー、街頭パレード、市民会館前ステージ、市民会館前広場、陸上競技場、ミス手だこコンテスト、陸上競技場で観覧するご婦人たち、浦添運動公園展望台での様子、魚つかみ取り大会、ボディービル大会、牧港漁港手だこハーリー大会。写真説明終わり。10ページ11ページ。市民を二分する手だこ祭り夏秋問題。いつもは仲良しの夏尾さんと秋葉さん。しかし祭りのこととなると熱い二人はそれぞれ異なる主張を繰り広げます。双方の譲れない思いを SNS のトークから覗いてみましょう。夏派。40年近く夏開催だったし夏の定番でしょう。ビールが美味しい。夏休みのワクワク感、夏の雰囲気。 VS 秋派。熱中症の心配がない。涼しいから早い時間から子供たちを連れて行ける。ハロウィンの仮装も楽しめる。日焼けしにくい。定番の夏開催から一変、直近2年は秋開催。熱中症対策を理由に2018年の第41回浦添手だこ祭りから、これまで36年間続けてきた夏開催から秋開催へと大きく舵を切りました。秋開催を歓迎する市民がいる一方で、これまで夏開催を親しんできた市民からは、夏に戻してほしいとの声も根強く、まさに市民の意見が大きく分かれるテーマとなっています。たかが祭りでと思うかもしれませんが、祭りは家族と過ごした幼少期や恋人、友人との青春の思い出、みなで心を一つにして作り上げた時の達成感や感動など、その人が大きくなってもふるさとを離れてもずっと心に残り続ける記念だからこそ、それぞれが熱い思いや意見を持っています。毎年手だこ祭りの開催時期は、手だこ祭り実行委員会、手だこ祭り実行委員会は浦添市浦添商工会議所、各自治会など市内約70の団体で構成され、手だこ祭りの運営を行っています。で決定されていますが、そこで決められた内容が本当に市民の意見を反映しているのか という指摘もありました。そこで、より多くの意見を反映できる模擬住民投票を行い、市民自らで決める体験を通すことで、手だこ祭りを身近で愛着のある私たちの祭りに進化させて、さらなる浦添愛の育みを図ります。手だこ祭り開催時期を語る部屋。秋葉、手だこ祭りが秋開催になって、人も増えて盛り上がったわね。夏を、いや、それは完全にモンパチのおかげだよね。絶対、夏の方がビールも美味しいし、子供たちも夏休みの始まりって感じで楽しんだ。秋葉、夏は暑くて日差しも強いから、小さい子供やお年寄りの熱中症とか心配だよ。私も日焼けしたくないし。夏を、逆に暑い方が夏祭りの雰囲気出るさ。秋は那覇祭りや羽衣祭りもあるし、同じ時期にやらない方がたくさん来るよ。運動会の時期でもあるし。秋葉、夏はさ、台風も多いし、中止になる可能性大じゃない？夏を、沖縄は秋でも台風来るさ。実際、去年も秋に台風来て手だこ祭りが中止になったし、これまでのように夏開催に戻してほしいよ。あなたの一票で祭りが決まる。夏秋問題決着編。3年前、手だこ祭りを秋に開催していただけるかしら。秋葉代表、秋葉さん。市役所の人、はい、わかりました。2年前、夏代表、夏尾さん。手だこ祭りを夏開催に戻すんだ。市役所の人、秋に変えたばかりなのに。夏にしても秋にしても納得してもらえない。どうしよう。いいこと教えてやろう。あなたは誰ですか？磯王。わしは磯王じゃ。手だこ祭りの名前の由来になっているぞ。手だこ祭りは市民の祭りじゃ。お主らが決めたら反発が来るのは当たり前。市民の祭りは市民が決めるのが一番。これが民主主義の原則じゃ。なんで気づかなかったんだろう。この機会に市民に意見を聞いてみよう。市民の祭りは市民で決めよう。題して、模擬住民投票はこちらから。模擬住民投票、投票方法、投票期限、令和2年11月20日金曜。インターネットで投票する場合、パソコンから、アルファベット、https://forms.gle/ アルファベット大文字、C 小文字 I 大文字 E 小文字 Z 数字6アルファベット小文字 SN 数字2大文字 TPT 小文字 P 大文字 KY 数字2小文字 E 大文字 F 小文字 C 数字9スマートフォンまたはタブレットからの場合、QR コードがついています。QR コードを読み込むと、投票フォームのページが開きますので、代表の人が小学生以上の家族全員分を入力してください。はがき郵送で投票する場合、経費節減のため、インターネットでの投票を原則としますが、インターネット環境がない人は、広報浦添の折り込みチラシにある投票はがき郵送料無料に必要事項を記入して郵送してください。インターネットで投票した場合は、このはがきは使用しないでください。 模擬住民投票5か条守ってね。小学生以上の住民1人につき1票ですので、重複して投票はしないでください。代表の人が家族全員分を一括して投票する場合は、必ず本人の意向を確認の上投票してください。投票期限は令和2年11月20日金曜までとします。今後の市民祭りのあり方を市民自らで決める絶好の機会です。周りの家族や友人と楽しく話し合いながら議論を深めましょう。違う意見が出たとしても、お互いの意見や価値観を尊重し、多様性を認め合いましょう。12ページ、13ページ。話題がいっぱい仲ゆくい。6月15日月曜より9月11日金曜。フードバンクで広がる笑顔。沖縄県内の在住外国人が安心して生活を送れるように、浦添市国際交流協会アルファベット UIRA ウイラが始めたフードバンク。皆さんから寄せられた食品や衛生用品はウイラスタッフを通して県内の大学や日本語学校へ通う留学生に届けられました。食品を受け取ったアルファベット JSL 日本アカデミー沖縄校の学生からは、コロナ禍で不安な気持ちを抱え留学生活を送っていたが、浦添市民として受け入れられているという喜びと感謝の気持ちでいっぱいとの声が届きました。ウイラの職員は、賛同した皆さんへ温かいご協力に心より感謝いたしますとお礼の言葉を述べました。9月14日月曜より18日金曜。弁当ランチトゥーゴー。浦添市を含む県内の飲食店の有志が宜野湾港マリーナに集い、弁当のドライブスルー販売、弁当ランチトゥーゴーを開催しました。事前に各店舗の電話や SNS で注文すると、弁当の受け取りを待ち時間なくスムーズに購入できます。コロナ禍で店内での食事ができない人も安心してお店の味を楽しめる機会となりました。市内飲食店のお酒と経文、愛の日の弁当を購入した来訪者からは、コロナの影響でお店に行くことを控えていましたが、一箇所で好きなお店を回ることができるので嬉しいです、と両手いっぱいの弁当を抱えながら笑顔で話しました。8月31日月曜より9月1日火曜。台風時の避難所と感染症対策。旧盆期間中、大型で非常に強い台風9号が沖縄本島に接近し、本市でも市役所本庁に避難所を開設しました。今年は感染症対策として、避難所内に少人数テントを用意し、感染防止を行いました。その他にも、入所時に検温やアルコール消毒を実施し、避難先で利用者の不安を軽減できるよう対策しました。台風の中、避難してきた人や後日報道等で市の避難所の様子を知った市民からは、避難時に人が集まる場所でテント設置等の感染症対策がされているのは安心すると声が寄せられました。9月3日木曜、敬老者へマスクのプレゼント。浦添ニュータウンでは、コロナウイルス感染拡大防止のため毎年行われていた敬老会と納涼祭りの中止を決めました。自粛中においても地域のつながりを大事にしたいと、自治会、婦人会、老人会の皆さんの心意気により、3密を避けて各自の自宅で巾着と 既製マスクへのワンポイントの布付けを分担して作成しました。マスクはお祝いのプレゼントとして75歳以上の430人分を準備し、お祝いカードを添えて各班長より感染予防のため郵便受けにお届けしました。地域高齢者から可愛い手作りマスクが貴重で嬉しいとお礼の声が聞かれました。9月8日火曜、東の玄関口、手だこ浦西駅周辺整備が大きく前進。手だこ浦西駅周辺土地区画整理事業のうち21街区の開発について、優先交渉権者が株式会社プレンディ、阿波亮太代表を代表とする4社、コンソーシアムに決定したことを発表しました。事業概要として、200室の都市型リゾートホテル、126個のレジスタンス、カーシェアリング、現代版組踊り開発等のにぎわい創出事業についての説明がありました。阿波代表は、浦添市の成長に大きく貢献できる、期待していただきたいと話し、松本市長は、市民待望のホテル開発などが始まり大変嬉しい。県内外の人がワクワクするような街づくりに関わっていきたいと語りました。9月10日木曜、ラジオ体操で広がる地域の輪。浦添市西原地域で毎朝6時30分からラジオ体操が行われています。新型コロナウイルスの影響で家にいる時間が増えた中、最初は自宅前で玉那覇和恵さんが一人で始めましたが、自然と地域住民が参加するようになり、今では約10人で毎朝ラジオ体操を続けています。一緒にラジオ体操をしている参加者は、体が元気になり、一日のリズムが整う。ラジオ体操のおかげで朝が待ち遠しいと話し、玉那覇さんは、体操の後にみんなでする雑談が楽しい、これからも続けていきたいと笑顔で話しました。9月11日金曜、満点合格で最高段位、10段を取得。宮城珠山学校に通う宮城琴音さん、浦西中1年が第398回段位暗算検定試験で満点合格し、最高段位である10段を取得しました。段位暗算検定試験は掛け算、割り算、見取り算の3種目、それぞれ制限時間3分で40問を解きます。琴音さんは、全種目とも1問も間違えることなく合計600点満点でした。宮城篠人校長は、10段は審査も厳しく、満点合格はとても珍しい。真面目で素直な練習態度が本番につながったと思う、と評価し、琴音さんは、練習ではなかなか満点が取れなかったので、とても嬉しかった。今後はフラッシュ暗算10段、いろいろな大会で賞を取れるように頑張りたいと意気込みを語りました。
ハイサイ、こちら市長室。手だこ祭りは夏か秋か。浦添市長松本哲司。私が市長に就任した頃は手だこ祭りは夏開催でした。手だこ祭りは夏休み最初の週末に行われる夏祭りということに何の疑問もなく当たり前に行ってきましたが、市長になってみるととにかく暑すぎる、熱中症から子どもたちや高齢者を守るべき、食べ物が傷みやすく食中毒が心配などたくさんのご批判をいただきました。手だこ祭りの翌週に行われていた宜野湾羽衣祭りも同様な理由で、秋、
9月に異動になったことをきっかけに、手だこ祭りも秋へという声が高まったのです。ところが、いざ秋10月へ移動してみると一転して、夏が良かった、夏に戻してほしいとの声が上がっています。そこでまずは3年間は秋開催を継続して、それから最終決定を行う運びとなりました。ちなみに今回はコロナで中止となりましたが、今年がその3年目でした。そこで手だこ祭りは夏がいいか秋がいいか、できるだけ多くの市民の皆さんに考えて判断していただき、決定したいと思います。今回の決定は少なくとも今後10年は継続となりますので、慎重にご判断ください。結論から言えば、私はどちらでも構わないし、浦添市民だけで判断可能なテーマです。どちらにもメリットとデメリットはあるので、市民の皆様で決めていただければ、市役所、職員、関係者、一同心から喜んで全力で運営を行います。むしろ私が危惧しているのは、夏に開催すれば秋がいい、秋に開催すれば夏がいいと、市役所や手だこ祭り実行委員会にクレームを言う人がいることです。子供目線で考える人、高齢者のことを心配する人、出店業者、スポンサー、学校関係者、それぞれでいろいろな意見があることでしょう。まずは家族、友人たち、そして地域の仲間と手だこ祭りは夏がいいか秋がいいかじっくりと楽しく議論してみてください。喧嘩はダメですよ。それぞれで考えて判断し、決まったらノーサイドで市民みんなで協力して盛り上げていきたいと考えています。一押しレシピ。簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。手軽に秋を味わおう。サンマのかば焼き、36品目。材料、4人分。サンマ、開き、2尾。片栗粉、大さじ2。サラダ油、大さじ1。A、生姜、チューブ3センチ。砂糖、小さじ2。みりん、大さじ2。醤油、大さじ2。水、大さじ2。作り方。1。A の調味料を混ぜ合わせておく。2。サンマを食べやすい大きさに切り、片栗粉をまぶす。鍋にサラダ油を熱し、両面を焼く。3。1を入れて、サンマと絡めながら煮詰めていく。タレにとろみがついたら完成。梅しいポイント。旬の時期に出回る脂の乗ったサンマは、脳の発達や生活習慣病予防に役立つ APA や DHA が豊富です。子供も好みやすい甘辛いタレで美味しく秋の味覚を楽しみましょう。栄養成分表示、1人当たりエネルギー268カロリー、タンパク質 11.6グラム、脂質 18.4グラム、炭水化物 9.9グラム、食塩相当量 1.5グラム。レシピ提供、浦添市食生活改善推進員協議会。問い合わせ、健康づくり課内線3660。シャイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボル26。原文、和訳、シェイ山口。ハワイ州オハフ島出身。2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。言葉の壁とぶつかり合うこともある。 言葉の壁があるため、市職員とちゃんとコミュニケーションが取れない在住外国人がたくさんいると思います。会話をするには、私はよく通訳者や仲介として外国人と市職員におけるコミュニケーションを支援しています。実際に日本語を勉強したい外国人に会ったことがありますが、皆さんは熱意があり活発に練習できる場所を探しています。しかし練習ができる場合が少ないことを何度も聞いていました。例えば、日本語を勉強したい外国人は、日本人と気楽におしゃべりしたい、日本語教室やサークルに通ってみたいが機会が見つからないとか、練習しても実践となれば十分に日本語が使えないとか、いろいろな悩み事を抱えているそうです。最近の市役所では、自分のできる日本語の範囲で会話に挑戦する外国人は増えていると思います。英語より日本語の方が分かりやすい外国人もいるため、優しい日本語で通訳することもあります。話したくても言葉が通じないことはとても悔しいです。私は困らない程度日本語や英語で会話できるようになりましたが、ところどころで単語を忘れたり、わからなかったりすることもあり、日本語を勉強し始めた頃の苦労も覚えているので、在住外国人の不安と日本人のストレスを両方理解しています。ゆっくり話したり、優しい言葉を使ったりすることで、言葉の壁を乗り越えられるかもしれませんが、最も大事なのは忍耐だと思います。テダッコスタジオ、吉本こうまちゃん5ヶ月、キラリッとカメラ目線で映っております。長浜王星ちゃん2歳、ヤフソダイ、小春ちゃん2ヶ月、毎日ニーニーがギューってしています。山城こうきちゃん2歳、クートちゃん0歳、宮城在、そっくり兄弟、顔がうり二つ。テダコスタジオ写真募集。日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月月末までに送付してください。被写体の子供の氏名、振り仮名、年齢、0ヶ月、1歳など、居住地区、アハチャ、磯など、一言コメントの記入を忘れずに。送り先、郵便番号 901-2501 浦添市アハチャ 1-1-1 浦添市役所国際交流課、電話 876-1258、 E メール kou@city.urasoe.lg.jp。 ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター、電話 874-5711。 人権相談。日頃の生活の中で感じた人権侵害に関する悩みや違和感などについて、人権擁護委員が無料で相談に応じます。秘密は厳守されますので、一人で抱え込まずにご相談ください。相談内容、セクハラやパワハラ、家庭内暴力、いじめ、インターネットでの誹謗中傷など、日時、第1木曜日午前10時から午後4時、祝日、年末年始変更あり、場所、ハーモニーセンター2階研修室、急ぎの場合は、法務局の電話相談、みんなの人権110番、電話 0570-003-110。浦添市消防本部、電話 875-0119、 救急法講習会普通3、助けたい思いを技に救急法、心肺蘇生法、主に小児、乳児、新生児を対象、 AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時10月17日土曜日午後1時から午後4時。場所、消防本部2階講堂。定員20人。市内在住、在勤の人優先。費用無料。申し込み、講習日前日まで、定員に達し次第締め切り。コロナ感染拡大防止のため中止、もしくは内容を一部変更して開催する場合があります。第2回浦添市防火管理講習の実施。10月24日土曜日、25日日曜日の講習防火管理新規講習は、コロナ感染拡大防止のため定員を半減して開催します。それに伴い、受講者を市内の事業所の防火管理する人に限らせていただきます。問い合わせは、浦添市消防本部予防課まで。電話 878-3982 直通。保健相談センター、電話 875-2100。 65歳以上の人のインフルエンザ予防接種が始まります。対象 1. 65歳以上の人 2. 60から64歳で心臓、腎臓、呼吸器、免疫の機能に障害を有する人、心症1級程度。3. 今年度65歳になる人。接種費用1000円自己負担。生活保護受給者または中国残留邦人等、自立給付受給者は無料で接種可能です。実施期間、10月1日木曜日から令和3年2月28日日曜日。ロタウイルスワクチンの定期接種が始まります。対象、令和2年8月1日以降に生まれた人で、出生6週0日後から24週0日後、ワクチンの接種によっては32週0日後までの間にある人。接種費用、全額公費負担、無料。実施期間、10月1日木曜日から、対象者には生後2ヶ月になる頃に予診票を発送しますので、同封のチラシをご覧ください。集団検診のお知らせ。11月の集団検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。実施日、11月14日土曜日、15日日曜日。場所、保健相談センター。ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページがん受診券をご覧ください。コロナ感染拡大防止のため、検診を中止する場合があります。申し込み、10月14日水曜日から16日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話 989-6452 産後ケア事業。助産師が心身ケアや育児相談等を行います。対象者、産後4ヶ月頃までの母親と乳児で家族等から援助が受けられず心身の不調等がある人。利用料、自己負担あり。市町村民税、非課税世帯、生活保護世帯は無料。詳しくは市ホームページもしくは電話で問い合わせください。子ども子育て問い合わせ、保健相談センター 875-2100。 乳幼児健康審査日程。各検診の対象者には通知書を送付しています。ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション。日時、10月16日金曜日午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、10月13日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業。歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。新型コロナウイルス感染症の影響で検診の案内が遅れています。ホームページを確認してください。乳児検診、前期3から4ヶ月新型コロナウイルス感染の拡大防止の観点から次元的に個別検診各医療機関で実施しています。詳細は通知書の内容をご確認ください。後期、9から10ヶ月日程、10月11日日曜日。受付時間は予約制になりました。詳細は通知書の内容をご確認ください。1歳6ヶ月検診、前回木曜日。日時、10月8日15日22日25日受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、前回水曜日。日時、10月7日14日21日28日受付時間、午後1時15分から午後2時15分産前産後の健康チェック、ママさん検診。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 産婦健康審査。対象、浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さん。場所、浦添市と契約している医療機関。県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科検診事業。歯・歯周病の診察、保健指導。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用、無料、公費負担。受診票が必要です。 マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、妊婦ジャケットの装着体験、赤ちゃん人形抱っこ体験等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、11月29日日曜日午前9時から正午。申し込み、10月29日木曜日から11月26日木曜日。浦添市美術館、電話 879-3219、 休館日毎週月曜日。美術館ホームページ、美術館フェイスブック QR コード掲載。浦添市市政施行50周年記念展、令和2年度第2期常設展、琉球漆芸の今、受け継がれる技。沖縄で活躍する現代漆芸作家の作品を中心に約90点を展示します。会期9月23日水曜日から令和3年1月17日日曜日。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円、団体は20人以上です。浦添市市政施行50周年記念、少年王没後400年、少年王展。浦添より首里に照り上がった国王、少年王没後400年を記念し、王の生涯と王母浦添ヨードレに関する展覧会。会期10月16日金曜日から11月15日日曜日。場所、企画展示室1-2。観覧料、常設展と共通料金。漆の日、追菌体験教室。追菌技法を体験し、9センチほどのオリジナルコースターを作ります。日時、11月14日土曜日午後1時40分から午後4時。費用3000円プラス入館料。定員5人。申し込み、10月13日火曜日から31日土曜日。電話受付のみ。応募者多数の場合は抽選。当選者のみ電話連絡します。浦添市立図書館、電話 874-4946。 休館日毎週月曜日、30日金曜日、資料整理日。お話し会、浦添市立図書館でお話し会を開催します。図書館利用カードをお持ちで、各回先着4組限定となります。参加時はマスク着用をお願いします。受付時に検温がありますので、ご協力お願いします。お話の部屋、図書館職員による読み聞かせ。日時、10月10日土曜日午前11時30分から正午。英語のお話し会、浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。日時、10月13日火曜日午前11時から午前11時30分。空飛ぶ絨毯お話し会、タイトル、ハロウィン。日時、 10月18日日曜日、午前11時30分から正午。読書月間、本当の力、浦添市立図書館35周年。35年の歴史を振り返り、今までの官報やベストリーダー資料の展示。場所、浦添市立図書館エントランスホール。開催期間、10月24日土曜日から11月26日木曜日。移動図書館、図書丸公開。日時、11月3日火曜日、文化の日。午前10時から午前11時。場所、図書館前広場。貸し出し、返却可。浦添市立中央公民館。電話、879-5503。ファックス、879-5530。メールアドレス、kominkan@city.urasoe.lg.jp。 窓口対応は、土日、祝日除く、午前9時から午後5時。スマホを使いこなしてコロナ禍を乗り切ろう。全4回。スマホデビューしたあなたにおすすめの講座です。日時、11月4日から18日の毎週水曜日。アンドロ ID コース、午前10時から正午。iPhone コース、午後2時から午後4時。11月25日水曜日。2コース合同、午前10時から正午。場所、中央公民館2階第一研修室と3階ホール。講師、アンドロ ID コース、株式会社龍石商事。 iPhone コース、ドコモショップ京塚店。スマホに潜む危険性について調整中。対象、市内在住在勤の人でスマートフォンを持っている人。費用、無料。持ち物、ご自身のスマートフォン。定員、各10人程度。受付、10月12日月曜日から。定員になり次第締め切り。受講決定後改めて連絡します。申し込み、電話、ファックス、メール、公民館窓口。アンドロ40限定、書で思いを伝える。内縄口で年賀状、全5回。20から40代を対象に、筆ペンを使って内縄口の年賀状を作成します。日時、11月6日から12月4日、毎週金曜日、午後7時から午後9時。場所、中央公民館2階、第一研修室。講師、与儀千鶴子氏、内縄口講師、新里俊博氏、書道家。対象、市内在住、在勤の20から40代の人。費用、300円。材料費。筆ペンは各自持参。定員、15人程度。受付、10月12日月曜日から定員になり次第締め切り。受講決定後改めて連絡します。申し込み、電話、ファックス、メール、公民館窓口。浦添市リサイクルプラザ、電話、861-3196、休館日、毎週月曜日。 着物のリメイク、二部式着物作り、全2回、日時、10月17日土曜日、18日日曜日、両日とも午後12時30分から午後4時30分。参加費150円。持ち物、着物、ミシン、裁縫セット、定員8人。トートバッグの柿渋染め、全2回。日時、10月20日火曜日、11月10日火曜日、両日とも午前9時30分から午後12時30分。参加費、2220円。持ち物、トートバッグと染めたい布、天然素材、お手拭き、定員8人。帯のリメイク、作り帯、日時、10月21日水曜日、午後12時30分から午後4時30分。参加費、60円。持ち物、帯、ミシン、裁縫セット、紐を作る布、30センチ ×28 センチ。定員、8人。秋の園芸講座、全2回。日時、10月24日土曜日、25日日曜日、両日とも午前10時から正午。参加費420円。持ち物、24日筆記用具、25日軍手、タオル、帽子、汚れてもいい服装と靴、ヘラ、直径30センチ、高さ20センチの鉢が入る持ち帰り用のビニール袋。定員12人。段ボールコンポストを作って生ゴミ堆肥を作ろう。日時、10月28日水曜日、午前10時から正午。参加費100円。持ち物、筆記用具、定員10人。以上、14ページから17ページまでの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ、募集。税金、保険、年金。年金生活者支援給付金の申請。市民課、国民年金係。内線3111から3116。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。現在、年金生活者支援給付金を受給中で、引き続き支給要件を満たしている場合は手続き不要となります。支給額、基準額、月額5万30円。受給している年金の種類、保険料納付済期間、免除期間、等級により増減します。支給要件、丸1、老齢基礎年金受給者で、次の要件をすべて満たしていること、65歳以上、世帯員全員が市町村民税非課税、年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下、丸2、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で、前年所得が約462万円以下。請求書の提出方法、丸1、令和2年4月1日時点、老齢、障害、遺族基礎年金を受給中で、年金生活者支援給付金の支給がない場合、支給要件に該当する人は、 令和2年10月中旬頃には請求書が送付されますので、必要事項を記入して日本年金機構へ送り返してください。丸2、老齢、障害、遺族基礎年金について新たに認定請求を行う場合、市役所で認定請求と同時に年金生活者支援給付金の請求書を提出していただきます。厚生労働省特設サイトを参考にご覧ください。国民健康保険における一部負担金の減免制度。問い合わせ、国民健康保険課、内線3713。減免を受けることができる条件等。丸1、特別な理由。震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき、干ばつ、例外、闘争該当による農作物の不作、不良、その他これらに類する理由により収入が減少したとき、事業、または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき、重篤な疾病、または負傷により死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または長期入院したとき、丸に減免の区分、免除、減額、徴収の猶予、丸三、減免の期間、申請した日から連続して6ヶ月以内。支払い猶予または免除を受けるには、事前に申請をし、証明書の交付を受ける必要があります。自己負担額を医療機関に支払った後は、遡って適用はできませんので、事前にご相談ください。申請方法、下記のものを添えて、国民健康保険課で申請してください。丸1、収入に関する証明書。給与明細や預金通帳等。丸2、特別な理由に該当することが確認できる書類。罹災証明書や医師の意見書等。丸3、保険証。丸4、世帯主の印鑑。丸5、本人確認ができるもの。詳しくは国民健康保険課でご相談ください。第三者行為、交通事故などによる怪我で国保を使用するときは届出が必要です。国民健康保険課給付係、内線3726。交通事故など第三者、他人から障害を受けた場合でも国保で治療が受けられます。本来、第三者行為による医療費は、加害者が全額負担することが原則です。国保が立て替え、後で国保が加害者に請求しますので、必ず国保に届出をしてください。ただし、加害者との示談を済ませたとき、勤務中や通勤途中での事故、不法行為、飲酒運転や無免許による事故は、国保で治療を受けることはできません。令和2年度第1回沖縄県内市町村沖縄県不動産合同購買、問い合わせ納税課、内線2322-2324。納税課では納税の公平性を図るため差し押さえた財産不動産について雨季の通り不動産の購買を行います。購買方法、期間入札、入札日時、10月28日水曜日から30日金曜日、確日の午前10時から午後3時、入札場所、沖縄県沖縄市三原1丁目6番34号、沖縄県中部合同庁舎1階、小座県税事務所会議室。丸1、購買参加にあたっては、購買物件の状況等を 事前によく確認した上でご参加ください。丸2、購買は滞納税の納付等により予告なく中止になる場合があります。丸3、購買手続き等の詳細については納税課まで問い合わせください。売却区分番号 52-浦添市1、対象財産、土地の表示、所在、浦添市港川1丁目、地番、1064番11、地目、宅地、地籍、115.04平方メートル、主である建物の表示、所在、浦添市港川1丁目、1064番地11、家屋番号、1064番11-1、種類、居宅、構造、鉄筋コンクリートブロック造り、陸屋根2階建て、床面積1階 32.23平方メートル、2階 32.23平方メートル、見積もり価格評価中、購買保証金評価中、52-浦添市2、主である建物の表示、所在、浦添市西原2丁目、2365番地、家屋番号、2365番の2、種類、居宅、構造、鉄筋コンクリートブロック造り、陸屋根2階建て、床面積1階 98.51平方メートル、2階 83.06平方メートル、見積もり価格評価中、購買保証金評価中。暮らし、環境、福祉。浦添市営住宅空き家町入居候補者募集。建築営善課、内線 4621-4626。市営住宅の空き家町入居候補者の募集を行います。令和3年度に発生する空き家を見込んで入居順位を決めるもので、現在空いてる住戸について募集するものではありません。申し込みには資格要件がありますので、募集のしおりをよく読んでから申し込みください。募集する住宅、内間市営住宅、前田市営住宅、阿波茶市営住宅。募集のしおり、配布期間及び申し込み受付期間、11月9日月曜日から13日金曜日、午前9時から午後4時30分、正午から午後1時を除く。受付場所、浦添市議会棟1階102会議室。しおりは期間中、議会棟102会議室、市役所1階総合案内及び5階建築営善課で配布します。抽選日、会場、令和3年1月14日木曜日、市役所9階講堂。問い合わせ、委託先、沖縄県住宅供給公社、電話 917-2206。第19回令和2年度牧港川クリーンアップ作戦の開催中止。環境保全課、内線3216。毎年10月から11月頃に開催していました牧港川クリーンアップ作戦ですが、7月31日現在、沖縄県内において新型コロナウイルス感染拡大の見方が強まり、今後の収束の見通しがつかないことから開催を中止します。市民の皆さんには家庭でできる生活排水対策を実施するなど、今後とも河川環境改善のためのご協力をお願いします。第74回浦添市戦没者追悼式、福祉総務課、電話 876-1266。 先の大戦で亡くなられた御霊のご冥福と恒久平和を記念するため、浦添市戦没者追悼式を行います。 今年は新型コロナウイルスの影響で規模を縮小して行うため、追悼式への一般参加を見送ります。式への参加はできませんが、当日、浦和の塔への参拝をご希望される場合は、次の時間帯にお越しください。日時、10月13日火曜日、午前11時から午後1時、場所、浦和の塔前、浦添城跡内、新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。最新の情報は市ホームページをご覧ください。救急医療情報キットをご存知ですか？生き生き高齢支援課在宅支援係、内線3541。緊急時、駆けつけた救急隊員がいち早く医療情報を入手し、迅速な救命処置、治療につなげることを目的に、救急医療情報キットを配布しています。対象、市内在住の1、65歳以上の高齢者、2、障害者、3、健康上不安を抱えている人、費用、無料、申請、配布、生き生き高齢支援課、障害福祉課、市内各地域包括支援センター。医療情報に変更があったときには、申請時に配布する医療情報用紙の内容を書き換えてください。介護予防教室参加者募集。生き生き高齢支援課、内線3531から3534。11月から、介護予防教室を開催します。教室により開催日時や場所が異なりますので、詳しくは問い合わせください。対象、市内在住の65歳以上の人で、介護認定を受けていない人、初めての人を優先。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で予約後、窓口で申し込み書を記入。その他、各教室、定員に達し次第受付終了します。また、筋トレ、水中運動については、教室参加の前に実施するオリエンテーションに参加してください。新型コロナウイルス感染症の影響により、教室の開催期間等が変更となる場合があります。生き生き貯金クラブ、筋トレ、期間、週2回の2ヶ月間、費用、1ヶ月につき1600円。場所、メディカルジムビビット、ワールドウィング沖縄。今井湯クラブ、水中運動。期間、週2回の2ヶ月間。費用、1ヶ月につき1600円。場所、JSS 浦添スイミングスクール。生き生き体操教室、コグニサイズ。期間、週1回の5ヶ月間。費用、1クールにつき4000円。場所、中村クリニック。浦添市、骨髄等移植ドナー助成事業。健康づくり課。電話、875-2100。市では、令和2年度から、骨髄、または末梢血管細胞の移植及びドナー登録の推進を図るため、骨髄等を提供した市民に対し助成金を交付します。助成対象者、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する事業において、骨髄等を提供した人で、所属する企業、団体等においてドナー休暇制度がない人、助成額、骨髄等提供のための通院、または入院等に要した日数に対し、1日につき2万円を助成します。1回の提供につき上限14万円。申請期間、骨髄等の提供が完了した日から1年以内。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、健康づくり課へ問い合わせください。花火の打ち上げ、市民生活課、 内線3011-3012浦添青年会議所と浦添手だこ祭り実行委員会が共催で10月18日日曜日午後8時場所は非公開に浦添市の夜空に花火を打ち上げ市政50周年の節目の年を祝うとともにコロナ禍に漂う閉塞感を打ち破り花火を見た皆さんに元気と希望をお届けします。子育て・教育・児童手当の支給・子ども家庭科・内線3617-3618児童手当特例給付の支給日は10月9日金曜日です。10月期の振り込みでは令和2年6月分から9月分までを支給します。通帳を記帳して振り込みの確認をお願いします。口座へ入金される時間帯は金融機関によって異なりますのでご了承ください。10月は里親月間です。沖縄県中央児童相談所電話886-2900一般社団法人沖縄県里親会電話882-5709里親制度とは、様々な事情で親と暮らせなくなった子どもたちを里親の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。里親登録を希望する人は、児童相談所または沖縄県里親会にご相談ください。令和3年度、入園入所申し込みが始まります。問い合わせ、保育課、電話 876-1281。申し込み書の配布、10月1日木曜日から、10月9日金曜日までは申し込みできません。申し込み受付期間、10月12日月曜日から11月6日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日、正午から午後1時を除く。11月4日水曜日、5日木曜日、午後7時まで受付。最終週は大変混み合い、1時間以上お待たせすることが予想されます。手続きはお早めにお願いします。受付場所、市役所2階、保育課。1、認定こども園、公立型、浦添、内間。公私連携型、中西、上森、浦代、前田、港川、多久志。対象園児、5歳児、平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ。4歳児、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ。3歳児、平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ。申し込み書配布場所。各子ども園、幼稚園、及び保育課で配布。市ホームページからダウンロードか。1号認定、教育時間認定。2号認定、保育認定。で、必要書類が異なりますので、ご注意ください。校区内、小学校区に準ずるの園児が優先になります。詳しくは申し込み書で確認ください。2、認可保育所等。認可保育所、私立認定こども園、地域型保育事業所。令和3年4月以降の入所を希望される人は、新規申し込みや待機の状態になっている人、在園の人も、全員入所申し込みと認定申請が必要です。保育所等で保育を希望される場合は、 保育が必要な事由に該当しなければなりません。詳しくは市ホームページをご覧ください。申込書、配布場所、保育課、認可保育所等、子育て支援センターで配布、市のホームページからダウンロードか。3、私立幼稚園、対象園児、年長児、5歳児、平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ、年中児、4歳児、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ、年少児、3歳児、平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ、年少児は実施園のみ。入園区域、浦添市立小学校区域に準ずる。港川拓志幼稚園は令和3年度から認定こども園へ移行します。教育時間、牧港、遠山、宮城、月から金曜日、午前8時15分から午後2時。幼稚園預かり保育及び時間延長保育、預かり保育、対象児、私立幼稚園に入園予定の園児で、午後の保育にかけることにより、保育を必要とする人、預かり保育時間、幼稚園の教育課程にかかる教育時間の終了後から午後6時まで、時間延長保育、対象児、預かり保育を利用する園児で、保護者の勤務状況などの事情により、午後7時までの預かり保育が必要な園児、延長保育時間、午後6時から午後7時、申込書配布場所、保育課、私立幼稚園で配布、市ホームページからダウンロードか。後期保育士試験対策講座受講生募集、保育課管理係、内線3600。令和3年4月中旬の保育士試験に向けて、保育士試験対策講座受講生を募集します。対象者、次の条件を満たしている人。1、令和2年保育士試験の受験要件を満たす人。受験要件は、全国保育士養成協議会ホームページを確認ください。2、保育士資格取得後に、浦添市内の認可保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園で就労予定の人。3、令和3年4月中旬土日の保育士試験を受験する人。4、市内在住または在勤の人。募集人数35人、定員に達し次第受付終了。講座期間、11月17日火曜日から令和3年3月26日金曜日の予定。日時、主に毎週火曜日、金曜日の午後6時30分から午後9時30分。場所、アイムユニバーステダコホール、多目的室など。受講料無料。テキスト代金約5000円。申し込み、保育課へ郵送、ファックス、メールで申し込みください。申し込み書は保育課で配布、または市ホームページからダウンロードか。ファックス 879-7190。 メール hoiku@city.urasoe.lg.jp。 申し込み期間、10月12日月曜日から30日金曜日。定員に達し次第受付終了。浦添市保育士就活応援ツアー参加者募集。保育課管理係、 内線3600。市内の保育園、子ども園等へ就職希望する保育士または保育士資格取得予定者を対象に、市内保育園を訪ねる保育士就活応援ツアーの参加者を募集します。対象者、県内在住で市内保育園、子ども園へ就職を希望する保育士または来年3月末までに保育士資格取得予定の人、募集人数、各コース26人、新型コロナ感染予防定員は各コース16人、ツアーのコース、A コース、午前、市役所集合、ルーブル子ども園、ホルトの木子ども園、宮城ヶ原保育園、昼食、上森子ども園、市役所、解散、B コース、午前、市役所集合、小結びの森保育園、柿の実保育園、内間保育所、昼食、三崎保育園、市役所解散、C コース、午後、市役所集合、せり客子ども園、鈴風保育園、わらべ保育園、市役所解散、D コース、午後、市役所集合、公営保育園、うらら虹園、ハイジ子ども園、市役所解散。コース午前とコース午後は重複申し込み可能。ただし、定員が多い場合は単コース申し込みの人を優先。日時、11月7日土曜日、AB コースは午前8時30分集合、CD コースは午後1時集合。集合場所、市役所市民広場。参加費、AB コース参加者のみ300円、昼食代。申し込み、保育課までファックス 879-7190 またはメール、hoiku@city.urasoe.lg.jp で申し込み。申し込み書は保育課で配布、または市ホームページからダウンロードか。申し込み期間、10月1日木曜日から20日火曜日。定員に達し次第受付終了。就学援助、入学準備金の支給、学校教育課、内線6513。就学援助該当者のうち、令和3年4月に小学校に入学予定のお子様の保護者に対し、入学準備金を支給します。支給を希望する場合は、期間内に就学援助申請書を提出ください。なお、お子様が中学校入学予定の保護者については、今年度の就学援助認定者に対し、入学準備金を支給しますので、改めて申請する必要はありません。申請期間、11月2日月曜日から30日月曜日。申請方法、市役所7階学校教育課へ郵送。支給要件や金額等の詳細は市ホームページをご確認ください。18から21ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
文化、スポーツ。令和元年度発掘速報展開催。問い合わせ、文化財課。電話、内線6211と6213。昨年度、浦添グスク跡の発掘調査で見つかった城壁について、最新の成果や写真をパネルで展示紹介します。期間、9月1日火曜日から11月15日日曜日まで。時間、午前9時から午後5時まで。休館日、月曜日。コロナ感染拡大防止のため休館することがあります。会場、 浦添グスクヨードレ館、浦添大公園南エントランス管理事務所多目的室で同時開催。料金、浦添グスクヨードレ館は有料、一般100円、市内小中学生無料、障害者手帳等所持者とその介助者1人無料。少年王展記念講演会、秀吉家康と対決した王、少年とその時代。問い合わせ文化財課、電話内線6217。日時10月25日日曜日午後2時から午後4時まで。会場ハーモニーセンターホール、定員60人。申し込み先着順。申し込み、歴史に触れる館、午前9時30分から午後5時、10月1日木曜日から電話受付、電話 874-9601。 講師、浦添市立図書館長上里隆氏。参加費無料。感染対策のため、会場ではマスク着用と受付での検温にご協力ください。住所、氏名、電話番号を記録します。浦添市市政施行50周年、少年王没後400年、少年王展、浦添より首里に照り上がった国王開催。問い合わせ文化財課、電話内線6217。浦添出身の琉球国王少年、没後400年の今年、その波乱の生涯を展示紹介します。特別公開として少年王一族の石寿司を展示します。日時10月16日金曜日から11月15日日曜日まで。休館日月曜日。開館時間午前9時30分から午後5時まで。金曜は午後7時まで。場所、浦添市美術館。観覧料、一般200円、大学生130円、高校生以下無料。65歳以上160円。美術館常設展もご覧になれます。ご来館の際にはマスク着用等コロナ対策をお願いします。令和2年度浦添市スポーツフェスティバル。問い合わせ文化スポーツ振興課、電話 876-1223。 ANA スポーツパーク浦添管理事務所、電話 876-7322。 ANA マジュンランド浦添、942-4132。 10月11日日曜日は家族で ANA スポーツパーク浦添に行こう。浦添市では毎年生き生きスポーツレクリエーション祭りを開催しています。この機会にぜひ体力測定やイベントに参加していい汗を流してみませんか。皆様のお越しをお待ちしています。体力測定、受付時間午前10時から午後12時30分、午後1時終了。場所、 ANA スポーツホール手だこ、多目的屋内運動場。イベント開催、 ANA スポーツホール手だこ、多目的屋内運動場、 ANA マジューンランド浦添。詳細については市ホームページをご覧ください。内容が異なる場合があります。その他、蒲郡市友好都市パネル展の開催。問い合わせ国際交流課、電話内線2611。友好都市である愛知県蒲郡市をご存知ですか。本市と蒲郡市は昭和56年に友好都市提携を締結し、これまで産業、教育、文化、スポーツ、観光等あらゆる分野で交流を重ねてきました。 令和3年11月4日の友好関係40周年に向け、今年も蒲郡市と一緒に友好都市を紹介するパネル展を開催します。日時10月22日木曜日から11月4日水曜日まで、場所市役所1階 ATM 前。蒲郡市役所では11月4日水曜日から18日水曜日まで浦添市を紹介するパネル展を開催します。各行事の中止について問い合わせ、浦添市青少年健全育成市民会議、暴力団壊滅浦添市民対策会議、電話内線6615-3011。10月8日木曜日に開催予定の次の行事は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたします。令和2年度青少年を健やかに育てる浦添市民総決起大会、暴力団壊滅浦添市民総決起大会、令和2年度青色回転灯装備車両浦添市出発式及び防犯パトロール浦添地区地域安全運動出発式、組織の力で中小企業を活性化、中小企業組合制度。問い合わせ、沖縄県中小企業団体中央会、電話 860-2525。 沖縄県は 99% 以上が中小企業で占められています。特に本県の場合、零細企業が多く、厳しい経営状況にある中小企業が多いのが実情です。一人一人の力は弱くても、他社と連携し組合を設立することで共同の力を持つことができれば、この厳しい状況を乗り越え競争に打ち勝つことも可能です。また近年は学生や主婦等の個人が創業や雇用機会の確保を目的として設立する企業組合制度も注目されています。あなたの会社も中小企業組合を設立してみませんか？組合を設立したいと考えている人はお気軽にご相談ください。詳しくは沖縄県中小企業団体中央会のホームページをご覧ください。http://www.ocnet.or.jp 浦添市観光関連事業者等事業継続支援金。問い合わせ、浦添市観光関連事業者等事業継続支援金事務局、浦添市観光協会。電話 080-8956-1975、 080-8956-1976。 新型コロナウイルスの感染拡大により事業の継続に甚大な影響を受けた市内の観光関連事業者の皆さんへ、雇用の維持、事業の継続回復を目的として支援金を交付します。申請期間10月31日土曜日まで、当日消印有効。詳しくは市ホームページをご覧ください。民泊知識技能習得セミナー開催。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。55歳以上のシニア世代を対象に民泊セミナーを開催します。民泊を経営してみたい、民泊事業に携わりたい、そんな人におすすめです。民泊を利用した地域振興を一緒に目指してみませんか？日時全4回11月4日11日18日25日、毎週水曜日午後7時から午後9時まで、 場所浦添市役所内、対象55歳以上の人、費用無料、定員15人。申し込み方法、電話で申し込み、事前の申し込み制となっています。給食活動実績対象セミナー、浦添市共催セミナー開催、問い合わせ沖縄県女性就業労働相談センター、電話 863-1788。 女性のお仕事応援セミナー、怒りを知る、怒りを減らす、働く女性の感情コントロール術、日時11月6日金曜日午前10時から正午まで、講師高良恵理子氏、対象仕事をしている女性、仕事をしたい女性、労働セミナー、基本的な労働法と働き方改革関連法初級編、日時11月6日金曜日午後1時30分から午後3時30分セミナー、午後3時30分から午後4時30分個別相談、講師水沢光一氏、対象求職者、在職者、事業主、男女問わず、場所アイムユニバース手だこホール多目的室2、定員各セミナー15人程度、受講料無料。申し込み方法、電話またはセンター窓口、事前の申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー、託児あり、女性のお仕事応援セミナーのみ。参加される際はマスク着用し、発熱、風邪等の症状がある場合はご遠慮ください。浦添平和演劇会、大切なもの、ワンヌイミ、問い合わせ国際交流課、内線2611。修学旅行で沖縄を訪れた高校生2人の前に現れた老人、自らが目にした沖縄戦について語り始める。忘れてはならない過去の出来事と老人の夢、二人の高校生に語りかけた大切なものとは。日時10月24日土曜日夜の部午後5時開演、10月25日日曜日昼の部正午開演、夜の部午後5時開演、全公演1時間前会場。場所アイムユニバース手だこホール小ホール、料金一般2500円、高校生以下1500円。新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。最新の情報は市ホームページをご確認ください。浦添市共催セミナー開催、問い合わせ沖縄県女性就業労働相談センター、電話 863-1788。 女性のお仕事応援セミナー、怒りを知る、怒りを減らす、働く女性の感情コントロール術、日時11月6日金曜日午前10時から正午まで、講師高良恵理子氏、対象仕事をしている女性、仕事をしたい女性、労働セミナー、基本的な労働法と働き方改革関連法初級編、日時11月6日金曜日午後1時30分から午後3時30分セミナー、午後3時30分から午後4時30分個別相談、講師水沢光一氏、対象求職者、在職者、事業主、男女問わず、場所アイムユニバース手だこホール多目的室2、定員各セミナー15人程度、受講料無料。申し込み方法、電話またはセンター窓口、事前申し込みが必要です。 給食活動実績対象セミナー託児あり、女性のお仕事応援セミナーのみ。参加される際はマスク着用し、発熱、風邪等の症状がある場合はご遠慮ください。編集後記。がんで亡くなった私の祖父や父、ヘビースモーカーだった祖父にはひ孫の顔を見せることくらいしかできませんでした。そしてタバコを吸わないのに肺がんになった父、いつもより大幅に遅れて受診した年に発覚し、亡くなるまではあっという間でした。私は出張先の福島県で容体悪化に続けてすぐに亡くなった知らせを受け、いろいろと後悔しました。皆さん、周囲の人のためにも毎年の検診、中黒、検診、翻訳者中、初めの検診は健康の健と診察の診、2番目は検査の健と診察の診、中終わり。とても大事ですよ、キナ。広報誌を作るときに雑誌やポスターなどを参考のために見ているのですが、その中で浅田雅史さんという写真家の写真がとても好きになりました。発想がユニークで、撮影されている人の表情もすごく楽しそうで、見ているとワクワクします。その浅田さんの写真集を原案に描かれた映画が10月に公開予定なので、ぜひ見に行きたいです。棚原。そろそろ秋を感じ始める頃でしょうか。今までの日本の四季は徐々に変わりつつあると誰もが実感する昨今ですね。秋冬はどんな様相になるでしょう。イベントの中止が相次いでいますが、次の手だこ祭りはどんな雰囲気で楽しみたいのか、今から考えるだけでもワクワクしますね。前向きに行きましょう、大城。先日、今まで味わったことのないお腹の痛みに襲われ、初めてがんだったらどうしようと不安になりました。これまで検査する時間はいくらでも作れたはず。今回のがん検診特集にあるように、集団検診など個人負担も大きくない。見つかってから治療する方が時間もお金もかかります。何より自分が後悔しないようにがん検診を受けたいと思いました。内間。ラジオ体操の取材に行きました。体操が終わってからユンタクが楽しいさーと話す皆さんの姿を見て、朝から心がほっこりしました。私もコロナ禍でも工夫して運動したり、ご近所さんとコミュニケーションを取りたいなと思いました。ちなみに写真に写っているワンちゃん、ジョンも毎朝の体操を楽しみにしているみたいです。日が。裏表紙です。お話の宝箱スペシャル、ウチナー&ウラシーの話。11月7日土曜日、時間午前11時から正午、雨天中止。場所、浦添市立図書館前広場。対象、3歳以上の子どもとその保護者。募集人数、市内在住の親子8組。申し込みが必要です。受付順。浦添市立図書館利用カードをお持ちの人。受付、10月13日火曜日から。電話、カウンター2階で受付。サドヤンプロフィール。沖縄の紙芝居作家、パフォーマー。小学校の読み聞かせボランティアをきっかけに、物語を伝える楽しさに目覚める。2010年から紙芝居の講演活動をスタート。自作の内縄紙芝居を携えて、江部屋島から波照間島まで県内各地で講演を重ねている。参加される人へご協力お願いします。当日の検温、自宅にて。参加時に健康状態申告書の提出。健康状態申告書は図書館ホームページからダウンロードしてください。マスクの着用、手指の消毒、 参加者の間隔1メートルから2メートル。問い合わせ、浦添市立図書館、電話 876-4946、月曜祝日休館。新型コロナウイルス感染防止のため、開催中止となる場合があります。登録費用無料、市民活動団体の登録随時募集中。浦添市で活動する市民団体の登録を募集しています。登録されると施設利用や情報発信などで活動のお手伝いをします。申し込みは簡単、2ステップ。ステップ1、登録申請書と情報提供シートを記入。ステップ2、市民共同、男女共同参画課に提出。完了。登録通知をお待ちください。詳しくはホームページをご覧ください。特典1、市ホームページや SNS に団体の情報を掲載。特典2、ハーモニーセンターの使用料金が条件により減免。特典3、ハーモニーセンター利用にあたり優先的に事前予約が可能。特典4、他団体や関係機関と連携協力の基盤づくりが可能。特典5、ハーモニーセンターから活動支援のための情報を提供。対象、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として社会貢献活動を行う非営利団体のうち一定の要件を満たす団体。申し込み問い合わせ、市民共同男女共同参画課共同推進障害学習係、電話 874-5711。 参加費無料、浦添市ゲートキーパー養成講座受講者募集。あなたの身近に悩みや問題を抱え辛い思いをされている人はいませんか？大切な人の命を守るために心の健康に役立つ知識や対応方法等を学びませんか？第1回、日時、11月2日月曜日、午後2時から午後4時まで、受付午後1時30分。内容、自殺を考える人の心理と対応方法。講師、平安義夫氏、医療法人平安。平安病院法人統括院長、臨床研修センター長。第2回、日時、11月16日月曜日、午後3時から午後5時まで、受付午後2時30分。内容、傾聴とリラクゼーション法。講師、金久充氏。公認心理師、臨床心理師。場所、浦添市保健相談センター2階大ホール。対象、浦添市民、市内在勤在学者。定員20人、予約制。全日程受講できる人。これまでの浦添市ゲートキーパー養成講座未受講者を優先。申し込み期限10月26日月曜日。申し込み方法、電話またはセンター窓口、手話通訳あり。参加される際は当日の検温、自宅にてとマスクの着用をお願いします。新型コロナウイルス感染状況により開催中止となる場合があります。申し込み問い合わせ、健康づくり課保健相談センター内、電話 875-2100。新型コロナウイルス対策によるイベント等の延期・中止のお知らせ。新型コロナウイルス感染症等の影響で広報に掲載している行事が中止・延期・変更する可能性があります。最新情報については市ホームページをご覧ください。 浦添市公式 SNS 市からのお知らせや役立つ情報、緊急情報を発信しています。 Twitter、Facebook、Instagram、LINE、YouTube などがあります。以上、21ページ文化スポーツから23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報校長係、電話番号は876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報10月号を終わります。